高山俊吉気分青信号。
こんにちは。今週は法律家の話をしてみようと思います。番外編と思って聞いていただきましょうか。なんか法科大学院ってのはあれは何ですかとか、弁護士さんの数がすごく多くなってるんですねとかいうことを聞かれることがあります。そのあたりのお話です。弁護士から裁判官、警察、検察官、こういう人たちを法曹と言いますけれど、法曹の数を大幅に増やす、激増するという方針をこの国は2001年に持ちました。16年が経ちます。さあ、この16年を思い返すとこういうことになるのですけれども、その方針がこの国の司法政策の基本に据えられて16年経った結果は、それは大失敗だったということになります。激増政策の中で法科大学院が全国にたくさんできました。その数74でした。今その半分近くが学生の募集を停止したり、大学そのものを、大学院そのものを廃止したりしています。ロースクール、法科大学院という言葉がありますが、廃止になっている。法科大学院が出発したのは2004年でしたから、その時から13年が経過するのですけれども、この結果です。どうしてこういうことになったかという、そのお話です。法律家の必要性がこの社会はとても強くあるんだと、つまり社会が法律家を求めている、そういう理屈が盛んに行われました。それに応えるためには、毎年司法試験の合格者を500人程度じゃなくて、どんどんどんどん増やしていって、そしてなんと毎年合格をさせる人数を、そう遠くない将来に3000人まで増やそうと、こういう方針でした。私が属している日本弁護士連合会もこの方針に賛成をした。私は強く反対をしましたけれど、これが必要である、また意味がある、こういう受け止め方をしたのでした。最近はさまざまなメディアがこの失敗の結果を数字的に報告をして、この法律家の必要性、とりわけここでいう法律家というのは弁護士を指す場合が多いのですけれど、弁護士の激増は政府が見込みを誤った、その結果だといったような議論が行われています。で、これは違います。不正確です。激増をするとそんなに需要があるかといえば、需要はそんなにないということを政府は知っていたんです。知っていてやった。どうしてか。それは弁護士をそんなに経済的には余裕のない職業にしてしまう、そのことの方が好ましいという、そういう判断を持ったからです。弁護士が既得権に甘えて、いると、こういう議論が盛んに行われましたけれども、弁護士の経済生活というのは平均的に言えばそれほど高いものではもともとありませんでした。で、それが激増の結果、そのパイの大きさを一つ一定だとした場合に、それを細かく切っていくことになるわけですから、前よりも細かく細かく切っていって激増する結果は、才の目のように細かく切ってしまいますから、弁護士の身入りというものは 激減をします。実際激減をしました。今では国税庁の国税当局の調査によっても全国の弁護士の4分の1が年収が年の収入が70万以下だと言われています。年収です。極貧弁護士がたくさんいるという状況が生まれました。弁護士を経済的な困窮に追い込むということはなぜやるのか。それは人権を守ったでの、あるいはこの世の中の社会的な状況を見定めながら、例えば憲法を改悪するっていうのは良くないことだとか、そういうあれこれこう批判的な言動を強く言うものを好ましく思わない、もっと生活にの維持のためにそこで救急としてしまってもいいから生活以外のことを考えない弁護士をたくさん作る必要があるという、極めて歪んだ司法政策が作られたということの結果です。弁護士を楽でなくさせてやれという狙いがあった。実際それほど楽でなかった弁護士はひどく楽でなくなりました。苦しくなりました。そこは従ってこの国の司法政策に読み間違いがあったのではありません。読んだ通りになった。しかし読み間違いがあったことは事実です。何を読み間違えたかが問題です。それは弁護士を苦しめるということがその次何を生み出すかというところまで見通せなかったということです。何を生み出したと皆さん思いでしょうか。まず法律家になることはあまり好ましいことでないというふうに考える人たちがどんどん増えたということです。それはさらに進んで大学の法学部に進むことさえも厭う高校生を増やしました。どうやら法学部に行くということはろくでもないらしいというような気分が増えてきてしまったということです。東大の法学部に入るのが以前に比べて楽になったと、そういった議論も出てくるくらいです。実際最近は法科大学院に入学する人の数が激減をして、そして法科大学院自体がやっていかれなくなった。やっていかれなくなった法科大学院に文部科学省が補助金を出すことを止めるという政策を導入しました。これは2年前からですけれども、そういうことが行われた結果、多くの大学が募集を停止せざるを得なくなった、あるいは廃止を明言せざるを得なくなったという状況が生まれ、それで結果はどうなったかというと、昔から司法試験の合格者が多かった大学 にはまだ入学する人がいるけれども、その他はほとんどもう息も絶え絶えの状況になるという現象が生まれた。今司法試験にの合格者の多い大学というと東大とか京大とか、あるいは私学で言えば早稲田慶応中央といったような大学なのですけれども、こういう大学の卒業生、こういう大学の大学院の卒業生が司法試験の合格者の多くを占める状況になっています。実際に法学の勉強をすること自体ももうあまり好ましくない、疎ましいと思うような高校生までが増えるという状況にまでなるところは、確実にこの国の読み誤りがあったということになるでしょう。今慌てています。しかしこういう方向を作ってしまったものを元に戻すということは大変なことだと私は思います。裁判所に裁判を起こす事件というの数も最近は年々減っています。つまり先ほどパイの話をしましたが、パイの大きさそのものが減っている、小さくなった。小さくなっ ったパイを前よりもさらに細分化して細かく分けるわけですから、これはもう惨憺たる状態になることは明らかです。法科大学院を卒業した人が司法試験を受けるわけですけれども、その合格の比率も低い、ひどく低いですね。最近は2割台ぐらいのところ、5人受けて4人は落ちます。そういう状況ではもう法科大学院行ったってしょうがないという議論が出てくるのは当たり前ということにもなります。法律家をめぐる状況を大変なところに追い込んでしまい、そして法学教育のあり方もおかしくなり、そしてこの国の司法を実質的に支えていくその担い手たちがこういう危うい状態になってしまったという、この方針が作られたのが先ほど申し上げた2001年16年前のことです。失われた16年と言ってもいいでしょう。この状況はこれからそう簡単に回復することは私は見込みにくい状態になってしまったとさえ思っていますけれども、多くの市民の皆さんがこの状況を改革すること、是正させることについて関心を持たれて声も上げられることがとても大事になっているのではないかと、一人の弁護士としてそのように思います。皆さんのご意見を伺いたいと思います。今日はここまでにしましょう。